音楽喫茶銀杏。こんばんは、歌と朗読のユミです。
サックスのしおりです。
ピアノとアコーディオンのファティです。
この喫茶店はもっと気軽にクラシック音楽が聴ける場所があるといいなという思いを込めて始めました。おすすめの曲をセレクトして、この曲ってどんな曲？という素朴な疑問を3人で考えながらお話しする番組です。番組の最後では私たちの演奏をお届けしますので、ぜひゆっくり楽しんでくださいね。今回はイタリアの作曲家ジャコモ・プッチーニ作曲のオペラジャンニ・スキッキよりアリア、オーミオ・バッビーノ・カーロ、私の大好きなお父さんを演奏します。
オペラを見たことがない人でも、この曲はどこかで聞いたことがある人も多いかもしれないんだよね。
そうだよね、うん、プッチーニといえば有名なオペラをいくつも作曲してるよね。
そうだね。今日はそんなプッチーニがどのようにオペラを作曲するようになったかを話していこうか。
いいね、
楽しみ。
プッチーニは1858年、イタリアのトスカーナ地方にあるルッカで生まれました。音楽家の家系に生まれましたが、特別に秀でた音楽の才能を発揮することのない子供時代を送ります。14歳の頃には近所の教会で家業でもあるオルガニストをしていたけれど、そこまでオルガンに興味があったわけでもなかったみたい。そんなプッチーニが音楽に目覚めたのは18歳の時、オペラアイーダを鑑賞して深く感銘を受けたことをきっかけに、オペラの作曲家としての道を歩み始めます。
アイーダってヴェルディ作曲のオペラだね。
アイーダっていうと日本ではサッカーのワールドカップで昔日本代表の応援歌として曲が使われたっていうのでも有名だよね。
そっか、面白い。あの有名な曲だよね。タンタン、タタタタンタンタンタタタテンパンパン。
それだ。それにしてもプッチーニはある程度大人になってから転機が訪れた人なんだね。
今まで番組で取り上げてきた作曲家は、幼少期から英才教育を受けていたり、神の子と呼ばれるような才能で音楽旅行をしていたりっていう作曲家が多かったけど、オペラ鑑賞をきっかけに作曲家を目指すことに決めたって、なんだか親近感があるね。
確かに
ね。それで大成できるから、やっぱり潜在的に才能というか、音楽的な能力はもともと備わっていたんだろうな。
確かにね、ミラノ王立音楽院に入学し、オペラの作曲を学んだプッチーニは卒業後、数々のオペラ作品を生み出し成功を収めます。マノン・レスコー、ラ・ボエーム、トスカ、蝶々夫人など超有名作品ばかりで、プッチーニの才能を物語ってるよね。彼の最後の作品となるのはトゥーランドットで、この作品を書いている途中、完成間近にしてプッチーニは咽頭癌により65歳で亡くなります。
だからトゥーランドットは別の作曲家が最後の二重唱をプッチーニが残したスケッチを元に作曲して完成したんだよね。
そうだったんだね。さて、時代的に見ると面白いことに、この時期フランスではドビュッシーに代表される印象主義音楽として、これまでの伝統的な音楽様式とは異なる近代的な音楽が流行するようになりますが、一方でドイツやプッチーニの活動するイタリアではまだ盛んに伝統的な音楽様式による音楽が作られていました。
プッチーニの音楽も特段に新しい技法や斬新な音楽を取り入れてはいないよね。
でもね、後世にこんなにも多くの有名オペラを残したゆえんは、やっぱり彼が音楽に限らず題材選びとか台本にもこだわって、こう民衆の娯楽としての作品作りに重きを置いていたことにあると言えるんじゃないかな。
なるほどね。よくオペラだとその音楽を担当する人と 台本を作るのを担当している人が分かれてるって聞くけど、プッチーニのオペラでも、まあ、元々は戯曲など原作をもとにオペラ用に別の劇作家が台本を書いてるんだけど、
うんうん、
その別の人が書いてくれた台本に対してプッチーニが結構注文とか、
うん、
まあ要望みたいなのが多くて、台本作りの制作が難航したなんて話もあったみたいだよ。
あーすごい、そこまでね、うん、音楽家だけどこだわりを持ってオペラ作ってたんだね、
う
ん、
ね、
うん。プッチーニはオペラの作曲を学ぶためにミラノ王立音楽院へ進学したってさっきも話したんだけど、
うん、
実は、まあ、そんなに勤勉な方ではなかったみたいで、
う
ん、まあ、ミラノに住んでいる間はもっぱらオペラ鑑賞に勤しんでたんだって、
うんうんうん、
まあ、それだけねプッチーニはオペラが大好きだったんだろうなって思って、
うん、
まあ、当時のイタリアを考えると、うん、見に行くんだよな、
うん、娯楽として
雰囲気もね、
うん、
でオペラ好きが作るオペラだからこそ観客に受ける作品に仕上がったんだろうなっていうのも、まあ、よく感じるんだよね、
うん、あそうだね。プッチーニのオペラで歌われるアリアも、もうそれ単体ですごくコンサート映えする曲ばかりなんだよね、
うんうん、
確かに。
ラボエームの私の名はミミーとか、蝶々夫人のある晴れた日に、あとトゥーランドットの誰も寝てはならぬなんかは、トリノの冬季オリンピックの開会式でパバロッティが歌ったことでも有名だよね。
確かに。
そっか、
うん、
なんかメロディーが綺麗だから管楽器で演奏することも多いな。
あーなるほどね、
うん、
もういろんな編成しても、うん、やっぱ、
うん、
どんな編成で弾いても綺麗な曲、うん、
聞き応えがあるよね、
うん、ね。
今回演奏するオペラジャンニス・キッキより私の大好きなお父さんも言わずと知れた名曲で、声楽を学ぶ学生からプロの歌手まで幅広くコンサートでもよく歌われるアリアです。
ジャンニス・キッキはプッチーニのオペラで唯一の喜劇で、最後に手掛けたオペラトゥーランドットが未完のため、このジャンニス・キッキが事実上プッチーニが最後に作曲したオペラになりました、
うん、
ちなみに僕学生時代このオペラでね、
うん、
あのオーケストラで演奏したことがあって、
そうなんだ、
あのそうすごいあの貴重な経験だった、
そう
第二バイオリンだったけど、
うん、
あのすごい面白くて、まあ、ダブルキャストがあったんだよね。だから、うん、あの土曜日と日曜日の演奏会だったけど、土曜日の歌手と日曜日の歌手がそれぞれだったので、
うん、
あのオーケストラとしては、まあ2つのグループのためにそれぞれリハーサルを重ねてやってたので、あの面白い経験でしたよ。すごい良かった。
あーいいね。
うーん、
やっぱり喜劇だから、そのグループによってなんか雰囲気とかコミカルさとかって違うもの、
そうそう、味も違うし、その歌ってるあの歌手によってもちょっとリタルダンドをするところ、
うんうんうんうん、
ちょっとあの、まあ、リタルダンドというか、まあの曲の途中でちょっとテンポを変える、うん、速さを変えるところとかもそれぞれ違かったので、うん、大変でしたけど、でもすごい楽しかった。
あいいね、
うんうん、
オペラのオーケストラ演奏したんだ。
そう、
このジャンニス・キッキ、物語はフィレンツェの大富豪の邸宅を舞台に、主の遺産をめぐって親戚一同が奔走する喜劇で、全1幕、時間としても50分ほどの短いオペラです。今回お届けする曲はその中の一人、ジャンニス・キッキの娘ラウレッタが、お父さん、もし私が恋人と結婚ができないのならポンテヴェッキオ橋からアルノ川へ身を投げますと歌うアリアです。スキッキは可愛いラウレッタにそう言われてはと、結婚の持参金を用意すべく遺産を得ることを親戚を巻き込みながら企て、見事に多額の財産を手に入れます。そんな父親の企てや奔走もつゆ知らず、大好きなお父さんとお願い事をしてしまうラウレッタのアリア、お聞きください。 ありがとうございました。
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 いかがでしたでしょうか。さて、今日の番組を聞いてくださった皆様も、よろしければ概要欄のお便りフォームやメールアドレス、ツイッターから感想やリクエストをぜひお寄せください。 YouTube では演奏の部分だけを自作の絵に添えてお届けしていますので、音楽喫茶銀杏で検索し、ぜひそちらも合わせてご覧ください。
次回はファティが入って1年になるということで、ファティの作品を盛り込んだ回にしたいと思います。
いいね。
どうかお楽しみに。